心を込めて今を。マタイによる福音書22:1-14。町の大通りに出て、見かけた者は誰でも根源に連れてきなさい。そこで家来たちは通りに出て行き、見かけた人は善人も悪人も皆集めてきたので、根源は客でいっぱいになった。王が客を見ようと入ってくると、婚礼の礼服を着ていない者が一人いた。王は、友よ、どうして礼服を着ないでここに入ってきたのか、と言った。この者が黙っていると、王は側近の者たちに言った。この男の手足を縛って。9節から13節。自分が納得するように生きたらそれでよい。自分の人生の主人は自分なのだから、と思っているところが私たちにはあります。確かにそう言っても良いところはあるのですが、だからといってそう言い切ってしまうと、何かしら無視してしまったようなものが残る感じがするのも人生ではないでしょうか。一人の男がいます。大通りを歩いていました。すると知らない人から思いがけなく声をかけられ、婚宴に招かれます。誰の婚宴かわかりませんのに、有無を言わさず招かれたのです。招かれたのは彼一人ではありませんでした。歩いていた人は皆、誰彼なしに招かれたのです。婚宴の席はそういう客でいっぱいになります。そこへその席の主人である王が入ってきます。歓迎の言葉を述べるかと思いきや、王は彼が礼服を着ていないと言って怒り出したのです。突然招かれたのですから、礼服の用意などないのは当然で無茶な話です。しかし、彼が黙っていたところを見ると、そして怒られたのが彼一人であるところを見ると、非は彼にあったようです。何が悪かったのでしょう。招かれてありがた迷惑な人もいたでしょう。予定を変更せねばならないので困った人もいたでしょう。体調優れず早く帰りたいと思った人もいたかもしれません。しかし、とにかく招かれたのです。そして婚宴の席に入ったのです。そしたらもはやそこでは、自分の都合を数え上げてつぶやき続けるのは失礼でしょう。いろいろな都合はあるとしても、席に入った以上は、おめでとうという気持ちで列席するのが礼儀です。つまり、思いがけないその招きをしっかり受け止めて、その席にいる限りはその喜びに参加すべきです。言い換えれば、その場になりきることです。今に集中することです。そして、それが礼儀です。礼服を着るとはそのことです。招かれた招きを、たとえそれが思いもかけない迷惑なことであっても、それはそれとして受け止めて、そしてつぶやかないで、招かれているその今をしっかり生きるということです。招かれていながら心底にあらずということほど卑劣なことはありません。彼の非はそこにありました。人生には思いもかけないことが起こって、予定が狂わされるということがよくあります。そういう場合、私たちはそれを思いがけなく歩かせられる脇道のように考え、悔やみ、つぶやき、そこを歩むことに気を入れようとしないものです。しかし、その思いがけない脇道こそ、実は歩むべく定められていた人生の本道なのであり、逆に本道と予想していた方が、自分勝手にそう思い込んでいたに過ぎなかったものであったのです。そう考え直すのが人生への礼儀であり、 そう考え直さないでいつまでもつぶやきつつ生きるのは、人生をわきまえない非礼なのです。人生とは本来招かれてのものだからです。人生の主人は自分自身ではないのです。思いがけないことに出会って、そこに招きを読み取り、そこで招いておられる人生の主人を仰いで生きてこそ人生なのです。何事も不平や理屈を言わずに行いなさい。そうすれば咎められるところのない清いものとなり、よこしまな曲がった時代の中で火の打ちどころのない神の子として、世にあって星のように輝き、命の言葉をしっかり保つでしょう。フィリピ 2-14-16。 不平や理屈を言わないのは無気力な諦めではないのです。それは与えられた今を引き受けて生きていることであり、招かれて生きている人生への礼儀なのです。それ以外に人生に対する礼儀正しい生き方、すなわち人生本来の姿はないでありましょう。私たちは招かれて生きているのです。心を込めて今を生きたいものです。